正言様の細道。一、夜の九時過ぎ、おひろが帰り支度をしていると、四人連れの客がカゴで来て上がった。四人とも酔っていたが、身なりも人柄もよく、どこかの寄り合いの崩れといった格好で、この土地は初めてだからよろしく頼むと言った。4月中旬の曇った晩で空気も湿っぽく、夕方からずっと今にも降り出しそうな空模様であった。お昼は通いなのでそのまま帰ろうとすると、店を預かっているおまさが来て、残っておくれと言った。
一人は私が出るし、幾代と文屋が二人を引き受けるっていうの。お客も回しでいいって言うんだけれど、女の数が揃わなければ帰るって。すまないが玉のことだから、今夜は泊まってっておくれんな。
おひろは返事を渋った。すると、おまさの目がすぐに険しくなった。
嫌なの？
とおまさが言った。
嫌なら小花屋さんの誰かにつけてもらうからね。嫌なものを無理にとは言わないんだから。
ええとおひろはうなずいた。
泊まります。
おまさははっきりしてよと言い、おひろはもう一度泊まりますと答えた。
そんならちょっと三河山で酒を言いに行ってきて、それから支度を直して出てちょうだい。もう店も閉めていいわよ。そう言っておまさは奥へ去った。
また嫌味を言われるんだわ。
おひろは風呂敷包みを置いて、そう思いながら裏口から外へ出た。赤坂田町にあるその岡場所は、俗に麦飯と呼ばれていた。一つぎの通りを隔てた後ろは小屋敷で、片方はため池の堀に沿っており、堀のすぐ向こうには山王の森が黒々と高くこちらへのしかかってくるように見える。おひろは堀端の道へ出て、山頂目にある三河山で行き、酒の注文をして戻った。
また嫌味を言われるのよ。
暗い町を戻りながら、おひろは幾度もため息をついた。夫の利助の尖った顔と、おまさの意地の悪い嘲笑するような顔が目に浮かび、まるで二人が慣れ合いで、両方から自分を痛めつけているかのように思えた。
50年前。
と、おひろは首を振りながらつぶやいた。
50年後。
そして、そのつぶやきとは無関係に、頭の中で自分に言った。
わかってるじゃないの。
そうだ。わかっていることだ。泊まって帰れば夫が嫌味を言うのはわかっている。だが、泊まるのを断れば、おまさは小花屋から代わりの女を呼ぶだろう。そうすればもう自分が染め屋で稼げなくなるのも分かりきったことだ。